はい、こんにちは。メンタルジムザ・チェンジ代表の小楠健二です。はい、今日はですね、誰かに習う必要はない、権威をさよなら、学校に行く必要はないというのをお話をさせていただきます。はい、このお話はですね、まあ子供さんいる方とかですね、まあ子供とぜひね、一緒に聞いていただくとかですね、はい、まあ勤めていらっしゃる方とかね、これから就職とかね、はい、仕事のこととか考えているよっていうね、方にね、聞いていただけたらと思ってですね、はい、お話をさせていただきます。はい。で、現代はですね、どんな時代かっていうとですね、このヒエラルキーとか階級階層とかですね、溶けている時代だと思うんですね。じゃあね、ちょっと前の時代はどんな時代だったかっていうとですね、学歴、職歴、地位、名誉、資格、ブランド物、海外旅行とかですね、こういったですね、ヒエラルキーのね、時代だったと思うんですね。で、今もですね、それは続いていてですね、日本のですね、学生はですね、男性がね、学ランっていうね、まあ、軍服を着てですね、女性もですね、女子もですね、セーラー服っていうですね、水兵さんとですね、海軍ですね、のですね、格好をしていると。で、日本はね、本当不思議なことにですね、学生がですね、今でもですね、軍人の格好をしているんですね。それじゃあね、じゃあこういったヒエラルキー、階層とか階級とか、まあ命令系統というんですかね。まあこういったものがですね、悪かといったらですね、全くそんなことはなくてですね、その場所とか目的とかね、その時代によってはですね、必要なんですね。はい。で、その時代って何だというとですね、物がなかった時代ですね。まあ連想してもらうと、若い人はね、ちょっと知らないかもしれないですけど、朝の連ドラおしんっていうのがあってですね、まあこれ、現在ね、世界遺産にもなっているですね、富岡製糸場ではですね、これやっぱりヒエラルキーが必要なんですよね。はい。もっとわかりやすく言うとですね、軍隊みたいなところにはね、もう絶対ね、ヒエラルキー必要なんですね。まあこれ簡単に言っちゃうとね、死んじゃうんでね、はい。だから、もしですね、それぞれですね、自分の意思で一人一人ね、勝手に行動していいっていうですね、もし軍隊があったとしたらですね、多分ね、5分で全滅しちゃうと思うんですね。はい。で、軍隊というのはね、極端な例でしたけども、この命令系統とか役割とかいうヒエラルキーがですね、まあ、ないとね、死んじゃうところではね、やっぱり必要なんですよね。はい。だから、その富岡製糸場なんかにしても、物が本当なくて食べるもんないわけですからね。その時にですね、まあとにかく一個のものを作れと。要は同じものを作ってるっていうよりも、同じ人を作ってるっていうんですかね。はい。まあそういう時代だったんですね。はい。まあ計画生産しないとですね、食べるものがないから死んじゃうっていうね。だから同じ人に、全員同じ人になるっていうね、はい、時代だったんですね。で、その時にはですね、ヒエラルキーが必要でですね、ある程度、安定してきた時にはですね、ヒエラルキーという仕組みがですね、それでも残っちゃうっていうね、時代があって、まあ、それが今なのかなと思うんですね。はい。で、まあ、それがここまでのね、社会だったと思うんですけど、現代はですね、当然ね、物質的にね、もう満ちあふれてですね、その結果として、多様性っていうね、はい、時代になっています。これはね、多様性って今よく言いますけどね、これ思想じゃなくてですね、物の充足ですね、物がいっぱいあるっていうことがですね、多様性を作っているんで、まあもしですね、今この瞬間から世界中ね、食べるものがなくなればですね、やっぱり価値観一個になるんですね。さっきまで多様性が大事だよって言ってたのにね、はい。もう70億人全員漏れなくですね、もう次の食事がないという時代になったら、まあ、また価値観一個の時代に戻るというね、何が言いたいかというとね、この多様性っていうのは思想が作っているわけじゃなくて、物の充足が作っているということを言いたいんですね。はい。で、話に戻りますけど、まあ、現代はね、とにかくね、ヒエラルキーが溶けている時代なんですね。でですね、この間ね、面白い会話をね、聞いたんでね、ご紹介したいなと思うんですけど、お菓子をですね、自分で作ってですね、マルシェで販売している女性がいたんですね。で、その女性とですね、お客さんがこんな会話してたんですね。お客さんがですね、お菓子作りはね、どっか学校で習ったりとか、お店で修行されたりしたんですかってですね、女性に聞いたんですね。そしたら、その販売している女性はですね、家、自分で覚えましたってですね。で、お客さんはまたね、女性に対してですね、どっか店舗とかがあってですね、そこで作ったりとかしてるんですかって聞いたらですね、またこの販売してる女性がですね、 家、まあ、家で作ってですね、週何日かかですね、このマルシェに出店させてもらって、あとはね、SNS ですね。はい。で、宣伝してネットで販売していますって言うんですね。はい。まあ、この話のどこにですね、ヒエラルキーが必要なんでしょうかって。まあ、要はね、学校行かなくていいという話のだんだんね、近づいてきたんですけど。で、このお客さんもですね、まあ、なんて言うんだろう。会話で、付き合いで会話っていうかな、しているだけでね、まあ、こういった回答は来るだろうなっていうのはね、予想できたと思うんだけど、なんか癖でね、こういうふうに聞いちゃうと思うんですね。はい。じゃあね、なんでね、昔はね、学校に行ったりとか修行したりしていたのかっていう話になるんですけど、結局もう昔は物がなかったから、そういう物とか情報とか技術とかがですね、そこに行かないとなかったからじゃないのかなと思うんですね。はい。高温で焼ける大きなオーブンとかですね、そういった機械とか道具とかですね、まあ情報とかですね、まあそういうのが、まあインターネットもなかったしね、だからそういうのがね、個人で所有できなかったりとかでね、情報も取れなかったってことじゃないかなと思うんですね。だから そういう理由でね、昔は学校に行ってただけでですね、今の子供たちはね、もう感覚的にね、そういった学校にね、行く必要がないんじゃないかなってことをね、うすうす感覚的に気づいてると思うんですよね。今のお菓子で言うと、道具とかね、本当安く全部手に入れられるし、オーブンとかもね、本当家にあるしねって、で、情報は全部インターネットからもらえますしね。じゃあなんで学校行かないといけないんだっていうね。はい、なんでその僕にとか私にね、そのヒエラルキーが必要なんだとかね。もっと言うと、いくら勉強しても喋れるようにならない英語を、ただヒエラルキーで順番付けするため、人間をランク付けするための英語の勉強を6年間やるとかね。はい。もうそのためにね、なんで俺学校行かなきゃいけないんだよっていうね、ふうに気づいてる人が増えてるんじゃないかなと思うんですね。ただね、彼らはね、子供なんでね、それを言語化できないんですね。まあ僕今言語化しましたけど、今みたいにペラペラですね、言語化できる小学校2年生とかあんまりいないと思うんですよね。はい。ただね、理由は言語化できないけど、でも行きたくないしね、行く必要もないんじゃないかなーっていうことはね、感覚的にはね、彼らは分かってると思うんですね。で、そうするとね、親がね、大体ね、こうやって言うんですよね。まあ学校行くっていうのはね、他にも意味合いがあってね、同じ年代のね、子供と触れ合った方がいいよと、社会生活の練習の場でもあるんだよとかいうふうにですね、言ってくるんだけど、まあこれある意味すり替えでですね、まあ、子供はまたそれ感覚的にね、いや、それとこれ別の話だろっていうふうにね、言語化できないけどね、彼らは分かってると思うんですね。うん、まあそんな現象がですね、まあ不登校とかね、引きこもりとかよく分かんないけど、不登校とか言うけど、そういう現象が起きてるんじゃないかなと思うんですね。まあ僕が通訳するとですね。うん。で、大人がここまでの話をね、認識してくれるとね、こういった子供たちもね、少しは楽になるんじゃないかなってね、まあ遠くから見てて思うんですけど、まあもう一つはね、だから今の話で言うと、そういう、まあ勉強する、まあさっきのお菓子の作り方とか、英語とかね、まあ国語算数理科社会とかね、まあそれはもういらないんじゃないのってまあ思う人もいるわけですよ。で、もう一点はその社会生活の練習の場っていうね、この二つがあるんだけど、で、まあそういうのでいくとね、今 N 校とか S 校とかね、まあインターネットスクールとかあったりするんだけど、まあそうするとね、それもいいんだけど、社会生活を練習する場がないじゃんって言われると、まあその通りなんですよ。ないんですね。まあ、フリースクールとか一部あるけど、うん、だから本当はそのまあインターネットスクール N 校なら N 校みたいなところでもいいし、まあそれとはね、社会生活の練習の場みたいなところがあったらいいんだけど、インフラとしては存在しないから、今この現代で行くと自分で見つけるしかないっていう、自分で頑張れっていう、そういった状況ですね。だからそういうのがまたできてくるんじゃないかなと思うんですよね。はい。ということで、まあ、ヒエラルキーはね、当然ね、この大人たちの社会の中でも解けていてですね、最初から物に溢れた世界でね、生まれた人たち、まあ、だから10代、20代の人にとってはですね、こういった金と名誉と地位というのはね、通用しなくなっていると思うんですね。 ただね、会社や役所といった組織もですね、まあヒエラルキーで稼働してるんでね、当たり前ですよね。まあ社長がいて、平社員がいてね。で、要はこういう企業っていうのはね、悪くないんだけど、役所とかもね、金と名誉と地位をやるから働けっていうね、仕組みで動いてるわけですよ。で、現代はですね、物質で溢れていてですね、ヒエラルキーを最大限稼働してまで作るものもね、もうなくなっちゃったし、作るものないんですよね。で、生まれた時からね、何不自由ない人たちにですね、金と名誉と地位をね、見せてもですね、興味示してくんないんですよね。だからね、正直言うと、今はこの会社もね、企業もね、ヒエラルキーを維持するのにですね、すごく苦労しているわけです。で、もう一つはね、物が充足しているってことですけど、まあ、ついに全員がですね、テレビ局、ラジオ局、出版社、芸能人、有名人といってね、なりたいものになれる時代に入ったと思うんですね。まあ、要は YouTube とか、ポッドキャストとかね、まあ、これもそうですよね。はい。Amazon、まあ、Kindle とかね。はい。もう、インフルエンサーとかですね、もう、全員テレビ局、全員出版社みたいになってるんでね。はい。で、こういったスマホとですね、YouTube といった SNS があればですね、もう誰でもね、今すぐ世界に生配信ができるわけですよ。無料で。はい。で、ラジオアプリとかね、Amazon でもう本出しょうで無料だしね、手数料かかんないし。で、まあ、SNS で有名人とかね、そのことを思うとですね、はい。まあ、今思うとね、昔ってやっぱ物がなかったんだなと思いますね。はい。もちろんね、その時は別にそう思ってないけどね。で、ネットのない時代にですね、もし世界に生配信しようと思ったらですね、まあ最低でもね、数百億円のお金が持って、さらにね、何年もかけて総務省から電波の使用許可もらってですね、まあ1台最低で300万ぐらいするカメラ買ってですね、で、また1台数千万円する中継車買わないとできなかったですね。だけど今はもうね、これスマホ1台で誰でもね、無料でね、これができちゃうわけですよ。今すぐ。はい。で、それを世界中の人が見ているという時代に入ってね。で、芸能人が出演してね、数百万のカメラでスタジオで撮っている番組じゃなくてね、現実の話、まあこれもそうだけどね、自宅でスマホで YouTuber が喋ってる方をみんな見てんだから、現実。はい。で、この、要は当然ね、発信する側だけじゃなくて、見てる側のヒエラルキーもこれ解けてるわけですね。はい。こんな時代にね、死ぬような訓練してですね、高学歴目指してですね、上場企業に就職しろって言われて、なるほど、そうだよねって思う子供がどんだけいるかっていう話なんですよね。まあ、その高学歴を別に批判しているわけでも何でもなくてね、そうじゃない人まで強いちゃってるってことですね。で、現代で言うとね、東大入ったら偉いって偉いんだけど、でそれと同じく別に東大入ってない人も同じぐらい偉いっていう時代に入ったと思うんですよね。はい。まあ好きなことができるし、もう物がとにかく充足してるからね。で、まあこういった要はそれでいてその高学歴っていうのは死ぬような訓練しないと入れないわけですよ。うん。まあ気軽に入れるならじゃあもらっとくかみたいなね。早稲田卒とかね、ないよりあった方がいいから、まあ気軽にもらえるんだったらもらっときますよって。それ言うけど、だけど死ぬような訓練しないと入れないからね。で、入りたい人は別に入ればいいと思うんだけど、入りたくない人までそれ強いちゃってるからね。っていうことなんですよね。はい。まあ、そういったことにですね、まあみんなね、で、まあ子供でも分かってる。まあそれも結局、ね、早稲田大卒とかですね。まあその、卒業したっていうね。なんだか、まあ、資格っていうのかな。もらうために行くだけだからね。はい。それより、俺はもうとにかくお菓子作りたいんだ、パン作りたいんだっていう人に、その話いくらしてもね、っていう時代ですよね。はい。で、まあ、そういったことにね、まあ、不登校の問題っていうか、問題っていうかな、まあ、今のね、日本政府がやってる、文部科学省が管理してる学校にあんまり行きたくないよっていうか、まあ行かなくていいんじゃねって気づいてる子供っていうのはいっぱいいて、まあその人たちのことをみんな不登校って呼んでるんだけど、まあそういったメカニズムになっているっていうことを、 まあ、大人の側が認識するだけでもちょっとが変わるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ということでですね、今日はですね、権威とヒエラルキーをさよなら、何かを学ぶのにもう学校に行く必要はない、そして金と名誉と地位もいらないっていうね、はい、お話をさせていただきました。はい、まあこういったことをね、まあ一緒にね考えたりするだけでもね楽になる人がいるんじゃないかなと思ってですね、今日はねお話をさせていただきました。はい、ということでですね、今日もですねこれね、ざっくばらに話しているようでですね、メンタルジムザ・チェンジのねチェンジ理論に基づいてねお話をさせていただきました。はい、よかったらね、チェンジのホームページ見ていただいてね、本とかオンラインスクールとかね、はい、カウンセリングとかですね、カウンセラー養成講座とかね受け付けてますんでね、まあはい、ぜひそちらも覗いていただけたらと思います。はい、それでは最後まで聞いていただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さよなら。